します。
はい、じゃあよろしきところで始めちゃってください。
開始のツイートもお願いね。
はい
じゃあ始まったら始まったって言ってよ。ということね、あの、はい、開始時間とか、はい、こっからじゃないんで、
あ、はいはい、うん、まあ、大体これ入ってる、これ入ってるよねという、そういう感じで、
始まった始まったとか言ってるのから大体
始まった、大体入る、うん、ちなみに今始まってるんですかこれは。
うん、どうなんだろう、
どうなんだろうね、
始まってるって
始まってる、あ、すいません。
はい、ということでボーカロイド聞き線ラジオ第147回になります。
はい、
今日はですねボカロ大同窓会からの、イベントからの生配信ということなんですけれども、わー結構ね盛況ですよ、うん、イエーイ、はいはいはいはい、
あの、私はもう喋ってもいいんでしょうか。
あ、別に喋ってもいい、
一応ゲストということなんですが、うん、
はい、じゃあちょっと、一応ね前向上的なものがありますんで、
はい、
はい、ボーカロイド聞き線ラジオ第147回、この番組はボーカロイド歌うニコニコインディーズ等の合成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグ聞き線ラジオへお寄せください。パーソナリティは放送中にこのハッシュタグでのツイートを拾ったりします。またそのハッシュタグでの発言は配信後トゥギャッターにまとめて公開しております。放送中にかけた曲やニュース記事での URL は公式ツイッターアカウントアット聞き線ラジオで紹介しています。詳細知りたい方はフォローしてみてください。また番組の過去配信回はブログおよびポッドキャストで公開しています。詳しくは検索ワード聞き線ラジオで出てくる公式サイトまたは iTunes でのポッドキャスト番組で聞き線ラジオと検索してみてください。ではよろしくお願いします。はい、今日のゲスト、今日のゲストはですね、はい、このイベントのメイン MC、トリオさん、初期のミックでは、あの初期のボカロムーブメントでは相当にアクティブな人でしたね。自己紹介をどうぞ。
あ、よろしいでしょうか。はい、今回、ボカロ大同窓会で MC を務めておりまして、今回、聞き線ラジオのゲストとして、今喋っております TBH アントトリューと申します。先ほど、ご紹介に預かりましたが、まあ、ボカロ初期、本当最初期ですよね、2007年の、まあ、10月ぐらいから、まあ、2009年ぐらいまではブイブイ言わせてたという、
ブイブイ言わせて
た、ただおそらく今のボカロ界では完全に過去の人かなという存在なんですが、まあまあ同窓会なんで、
まあ、そう
ですよ、そういう人が MC でもいいじゃないかと、
本当かなり同窓会ですよね、
かなりフリーダムな感じですね、うん、今目の前でデピが、うん、記念写真を勝手に撮ってますね。まあ、映像が流れないのをいいことにもやりたい放題です。
そうですね。
その辺に P がいて特に珍しくもないというような、うん、そういうような状況でございます。
はい、今日のゲストは TBH トリオさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてじゃあ一応自己紹介する余裕ある？じゃあどうぞ。うん、マイクそれかな？入るかな？別にここまで来てもいい。
自然ラジオのスタッフの皆さんですね。
入ってないかな。ですね、今日はね、配信をしてくれるガジ君とコシューさん、いつもの、私の話にこう冷めた相槌などを打ってくれる人がね、ちょっと遠いところにいるのでね、いまいちよくわからない。
入ってないか。
じゃあ動ける？
ちょっと大変な感じですね、うん、今大丈夫ですか、ね、
じゃあその間にまあ自己紹介しますと、はい、改めて言いますが、ネズモズです、
ね、
超喋ります、よろしくお願いします。
あ、どうも、配信担当の、まあ、サブ配信ですかね、担当してますコッシュです。まあ、今日は特に喋ることないかと思いますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう今ヘッドホンを取ってという状況で大丈夫ですか？
うん、大丈夫。
はい、はい、ガジです。今ちょっと音チェックしながら配信しているのにこっち来るっていうのはちょっと責任放棄に近いんですけど、まあ戻ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、 第147回なんですけども、
はいはい、う
ん、いやさっきの第一部の話とか、はい、相当ブイブイはしてる感じの話をこう私面白く聞いてたんですけど、
あ、本当良かったです、
うん、2007年
ぐらいですね、はい、2007年ですね、だから、うん、私はちょっとだけ遅かったんですよね、だから2007年10月半ばに、うん、アッコの、あ、9月、10月半ばな、
はい、
アッコの TBS 騒動があって、うん、実は私はそれからミクを聞き始めたんですよ、
うん、
だからそれまではミクっていう存在は知ってたし、うん、歌うソフトだっていうのも知ってたんですけど、うん、ああそうなのねぐらいで、うん、あえて聞こうとは全然思わなくて、うん、それがやっぱアッコ騒動でちょっと興味が出て試しに1曲聴いてみようと思ったら聴いた曲はすごい神調教で、まあ、この会場にいるはずなんですよ、つくるさんという人が調教したミクの奇跡の海っていう坂本真綾の曲だった、元は曲だったんですけど、うん、私当時坂本真綾大好きで、うん、真綾のためなら死ねると思ってたんですよ、うん、ところが初音ミクの、奇跡の海を聞くとですね、そっちのミクの方がいいと思っちゃって、
あ、
でその瞬間もう自分の思考がゲシュタルト崩壊を起こしてしまい、
へ、
でこれは何なのって、
鳥居さんって、はい、そのボカロ以前に聴、いてた音楽ってどういうも の、
ね、
ボカロを知るまでの、
あ、もうね、ほぼガチでオタク曲ばっかり、声優系、まあ、坂本真綾とか、まあ、半ば声優半ば歌手の曲と、あとは本当アイブとかオタクが聴く曲ばっかりしか聴いてなかった。
じゃああれか、オタクの趣味の一つとして音楽がある感じ。
まあそうですね、だからまあオタク系以外で聴く曲っていったらもう本当決まった歌手の好きなやつしか聴かない。
ちなみにそれはどんなの？
ザバダックとかです。これもオタク臭いんですけど、ザバダックとか、 あとまあすごい初期の浜崎あゆみとか好きでした
ね。
ただもうだんだんやっぱりもう、うん、アイブとか声優系の歌にどんどん行ってて、梶浦由紀とかあの辺が大好き。
そう私聞き専ラジオやってて、はい、一番思うのはね、はい、あれなんですよ、ボカロ以前は、はい、その音楽を趣味にしてなかった人、
あ、はいはいはいはい、
なんか自分から音楽を探して聞くことがなかった人が、はいはい、ボカロで音楽を聞き、そうやって意識的に聞き始めたっていう人がものすごく多くて、
はいはい、すっごいわかりますね、
うん、私逆にその音楽、元から音楽を趣味にしてたんですよ、
つ
かテレビ神奈川の、ね、音楽班にいたんですよ。
あ、そうなんですか。そうそうそう、プロじゃないですか、すごいですな、うん、
まあ、体を壊してやめました。
おいや、それはなかなか大変な
だもんで、その音楽を趣味にしてない人っていうのは、
はいはいはいはい、
ある意味私の範囲にいなかったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
好きな曲何、それこそオタクの人で言えば、オタクカルチャー的に言えば好きなアニメ何、
はいはいはい、
っていうのと同じような感じで、好きなバンド何、好きなジャンル何、はいはい、でそれはもうある意味聞かなくても、例えば服装で分かるレベルって
、あ、こいつはメタルだとか、
大体分かるでしょ、
こいつはテクノだ、
そうそうそうそう、
こいつは平沢だとかです
ね、うんうん、そういう世界にいたから、ある意味私も逆カルチャーショックなんですよ。
それはすごく今分かるって言って、私まさにそうだったんですよ、
うん、
それまでは本当オタク系の曲しか聴かなくて、まあ、こだわりがあるとすればメタルロックぐらいだったんですけど、うん、ミクを聴き始めてからもうありとあらゆるジャンルの音楽を聴くようになって、
うん、
でそういうのを聴いてるとなんかミクのテクノっぽい曲で流れてくる、これはテクノじゃねえとか、そういうのがね、うん、なんとなく分かるようになってきた、
うん。ちなみにさっきのこのボカロ大同窓会のオープニングで振られた、
はい、
ミクに出会った、まあ、ボーカロイドに出会ったきっかけって、私HMO さんのクラフトワークのミクのカバーなんですよ、電卓カバー。
はいはいはいはいはい、はい、う
ん、なんかそのクラフトワークの動画かなんかをちらほら見てて、でまあほらニコニコって突然その今期のアニメのネタとかやったらめったら流行るじゃないですか、なんか初音ミクっていうのもそういうもんだと思ってたら、
はいはいはいはい、
クラフトワークの電卓歌ってるよ、電卓を歌ってるよみたいな何事ってなって、そこからねもう、あ、これがしかも人間じゃなくてソフトウェアなんだっていうところでこうパチーンってきて、
あ、分かるな、
現在に至る。
私もなんか本当坂本真綾の、ね、ミクカバーを聞いた時そんな感じだったの、うん、頭の中が本当真っ白になって何が起こったみたいな感じになってね、うん、 だからそれでそ何が起こったかを理解するにはとにかくミクの歌を聴くしかないわけですよ、うん、だからもう本当ミク配信となって毎朝本当5時まで上がる曲全部100曲以上聴いてたんです、
ね、あ最初の頃それできましたよね、
そう最初の頃はできたっていう、うん、だそれは半年ぐらいやったんかな、
それこそだから今の聞き戦で言うともう追い切れないっていうのがほとんどなんですよ、
そうですよね、だから今1日何曲ぐらい上がってんですかね、
いやもうね、あの数えるとか、あの把握するっていうことを多分ね初期からいる人ほど諦めてると思います、で、ね、後から入ってきたそういう聞き戦というかリスナー、ファンはそういうことを意識もしない、だからそれこそこの季節期の3ヶ月の頃って、はいはい、みんながコミュニティに参加してるっていう意識のが相当強かったと思うんですよ、
あはいはいはいはい、わかります、
うん、今はねそれがね薄くなったっていうよりもすごい形を変えてしまっている、だからそのコミュニティに参加してる人特有の、あのこの界隈を把握しようとか整理しようっていう意識はあんまりないと思う、つうか無理、
なるほど、わかりますわかります、まあ、私もなんかそういう話はもうできれば今日のトークライブでテーマにしようかなと思ってたんですけど、私の表現をするとルネサンス的天才はいなくなったっていう話になるんですよ、あのこれどういう意味かって言ったら、あの実際の歴史のルネサンス14世紀ぐらいまではレオナルド・ダ・ヴィンチ、世界中のありとあらゆることを全て理解している天才っていうのがいたんです、だからミクの奇跡の3ヶ月まではそれが可能だったんです、まあ、差し出ましてと私はできてたと思います、でもルネサンス以降はあまりにも世界を複雑しすぎて、例えば物理学と文学と宇宙天文学を全て理解できる天才はいなくなってしまったんです、今のボカロ界はおそらくそうなんだと思うんですよね、あまりにも広がりすぎて全てを理解することはできなくなってしまった、
そう、できなくなったし、あとある意味普通に音楽に戻ってったんだと思うんですよ、
はいはいはい、
なんかだってそれこそね、それぞれ畑があるわけですよ、
はいはいはい、
だからその初音ミクっていう風になった時に世間一般のイメージっていうのが、それこそまあオタクのものだっていうイメージもあるだろうし、で音楽やる人の中にオタク気質の人がまるでいないかって言ったらそんなわけないわけで、ね、だって P の中にネトゲにハマってこう廃人寸前のやつがどれだけいるよっていう話ですよ、
ウイ入れにハマって廃人寸前の人もいますよね、
そうそうそう、いろんな人いるでしょ、で、まあ、それこそこう注意深く聞けば、あ、はい、この人はもともとプログレの人だろうなとか、この人もともとテクノの人だなとか、まあ、注意深く聞かなくても分かる方もありますけどね、
はいはいはい、
だからそれがもうその自分の畑にある意味戻りつつある、はいはい、それこそデビーなんかプログレの人でしょ、デビーはプログレの人だよね多分ね、
なんかデビーは何でもできちゃうから逆に俺分かんなかったねそれ、プログレの、ああなるほど、
あの一番めんどくさいジャンルだから、そうだからそれもねすごい新鮮だったのは、プログレっていうのは音楽ジャンルで言えばかなりめんどくさい範囲に入るので、
はいはい、そうですな、
あのプログレっていうのはやる人も聞く人もすごいめんどくさいんですよ、すごいめ
ん
どくさい
とかいろんな意味で、
ね、もうある意味先民思想に固まった感じのジャンル、
まさにこれはプログレじゃねえと言われてしまう、
そういうところに、はいはい、あのボカロから入ったリスナー、聞く人はね、
はい、
プログレでおすすめって何ですかって、そんなこと聞かれたことないみたいな、
そういうもんじゃ確かにないよね、
そういう風にね、だからすごく素直に音楽と出会ってる人が多いなっていうのがね、面白いなと思うんですよ、だからそういう意味で言ったら、鳥尾さんはすごい素直に音楽に出会った人なんだと思う、
いや本当そうですよ、こんな音楽あるんだ、こんなジャンルがあるんだと思って、あとなんかこれ本当偶然なんですけど、なんだかデピーのいつしか必ずっていう、あの曲があるんですけど、あれの曲が実はあのアストル・ピアソラのにかなり
ピアソラ、
ピアソラに影響を受けてる曲なんですよ、で本当にたまたまピアソラをあるテレビで聞いて知ってたんで、一発で分かったんです、あこれピアソラリスペクトだっていう、
そうだからそういうあのボカロ曲の中に埋め込まれた、
そういう、
あの
記号というか
元ネタを、ね、知るとすごい楽しい、
ね、
だからやっぱ私最初に聞いてそのガツンとやられたのがカバーだから、すごいね、あの面白いんですね、
はいはい、分かりました、
じゃあそういう感じで今日のゲストの、鳥尾さんの、 セレクト曲いきましょうかね。
よろしくお願いします、
うん、はい、じゃあ曲にいきましょう。この曲は、
はいはい、
うん、選んでもらったけれども、これは何、
あのこの曲も今のちょっとトークのテーマにも絡んでくると思うんですけど、この近未来都市っていう曲なんですが、鈴風 P の、これはなんて言うんですかね、ボカロ曲だからミク曲だからというんじゃなくて、ミク曲で初めて今まで聴いた曲全部の中で一番好きだって思った曲なんですよ。だからそういう意味ではなんていうか、ミクの魅力を飛び越えて初めてダイレクトに心に響いた曲として、うん、私にはちょっと特別な曲になってますね。2007年のまだ10月ぐらいの作品です。
そう、2007年の頃って本当にこうすごい思い入れの塊みたいな、
ね、本当そうですね、上げ始めたキリがないというのはあります、う
ん、なんかやっぱ作る側の人もこのボーカロイドってなんだろうみたいな、試行錯誤してる時期なんだよね。
そうそうそうそう、
でもね今でもありますよ、そういうボーカロイドってなんだろうって思いながら、もしくはすげーこれすげーっていう風に、その気持ちが8切れんばかりに詰まった曲もね、 ありますよ、
やっぱり、うん、そういう曲は聴きたいんですけどね、うん、なかなか拾い方がわからないっていうのがちょっとあるんですけども、
はい、じゃあ曲いきましょうか、はい、準備はよろしいですか。はい、では今日のゲスト TBH トリオさんのセレクトで、涼風 P の近未来都市。 お聞きいただいたのは、はい、私今涼風ピーって言った。
鈴風ピーですね一応ね。
鈴風ピー、つうか涼風ピーだと思ってた。
まあなんか鈴風鈴風っていう名前で、うん、まあ、今もう CD も出してると思うんですけどね。うん、いやいいですね、やっぱ聞き惚れました。うん、
ね、
まあ、なんかこういう雰囲気の曲なんでスナック初音なんていうタグが当時ついてたと思いますよ、うん、はい、
そうだからいかにもっていうのもあるし、今会場でもああ懐かしいっていうのもあったし、ね、うん、でね、先ほどご案内しましたけれども、はいはい、聞き線ラジオのハッシュタグあの、はい、シャープ聞き線ラジオ で、はいはい、ではですね、ええ、もう本当顔油で二郎ラーメンが作れるくらいおっさんたちがテカテカしているつうか本当、まあ、予想はしてたけど、
まあ、
すごい
おっさん率が
おっさん率です、ね、
大変高いと、まあ、同窓会だから当たり前といえば、
うん、つうかね、もう同窓会以外の何者でもないね
ないというね、会場からなんかそういう雰囲気ですね、
でもこういう空気狙ってたんでしょ。
いやまさにそうです、うん、でフリーダムに語っていただいて楽しんでいただければと思ってるんですが、
うん、でもね、聞き線ラジオもそうなんだけど、結局語りたがりってそういうこう、まあ、おっさん
そうです
な、まあ、おっさんでなくても私一応おばさんだけど、
お綺麗な方ですね、
いやいやいや、そういうのはいいよ、
いやそういうの
はそういうのはいいよ、
妻からもつことよく言われるんですけど、まあいいや、
結局そのおっさんでなくても、はい、生物学的におっさんでなくても、はい、なんかもう、
おっさんハート、うん、ソウルがある、
ハートとかソウルとか魂がおっさんみたいなね
確かになんか若い子ってそんなこうやって語りたがらないのかなっていう気がちょっとしますね。
だって普段のね、聞き線ラジオの年齢層ってのはないよ、
あ、そういうの分かるんですか。
まあ、だいたい自己申告であったり、
あ、お前ら年齢を色えみたいな感じで、
あのね、一番おかしかったのが、なんだっけな、あれよ、テレホタイム、
おうおう、
あ
テレホタ11時からのテレホタ、
そうそう、それにうわーそうだったねなんていう話してて、
はい、私も今超盛り上がってます
ね、うん、
テレホタイムで聞いて、
でもそれで盛り上がるってことはある程度上なわけですよ、
そうだね、みたいな、だって私がまだ20歳そこそこの頃だもん、あれ
でそれで TL が湧き立つわけだから、そりゃ
そりゃね
そうだよねみたいな、
さ最低30代ってことですよ、うん、
でも、今ボカロのメイン層って言ったら、若い、
若い、
女子中学生、女子高生、ま
あ、よく噂には聞くんですけど、なんかデータみたいなものがあるんですかね、うん、
それがですね、一応聞き線ラジオ83回だったかな、
はいはい、
ちょうど1年前ぐらいですね、
はい、
にね、やっぱりそういうような話をしてて、アンメルツピーが、
はい、メルツ
ピー、メルトをアンに英語で歌わせることで、アンメルツですね、
大変わかりやすい、うん、
がね、自分の YouTube アカウントの、はい、YouTube ってほら一応アカウント登録すれば、はいはい、年齢とか性別とか、国籍わかるじゃないですか、
はいはいはい、
それのね、データをね出してくれたんですよ、
はいはいはい、
ちょっと会場で出せますかね、
お、うん、年齢、ボカロを聴いてる年齢の、まあ、大体のデータってことですな、
うん、そうですね、これがね、もうタイムラインに激震が走る感じの、
激震が走る、
うん、
年齢性別ですよね、うん、
出せます、
うん、ちょっと難しいかな、うん、
どうなんだろう、映像出せるのか分かんないんですけど、まあそれがね、
ま
あ残酷なほどに
残酷な
残酷なほどに10代女性と40代男性
分かりやすい、ボカロ界を大変分かりやすく表現しているといえばそうですが、うん、10代女性
で、パーセンテージとしたら、圧倒的に、その女性の方なんですよ、
あ、10代女性が圧倒的に多いという、うん、
そうそうそう、
もう6割以上、
うん、まあ、要するに1位2位ですよね、
1
位がその10代女性、
あ、もう一回出せる？
あ、いや、画像なんですけれども、聞き線ラジオで出たアンメルツ P の画像です。あ、渡ってないのかな、会場だと、
まあ、ちょっと
わたわたしてますけども、じゃあもう数字で言いますと、70.3% が女性、
はい、 70% が女性、
29.7% 男性という結果。
7割女性、3割男性。
そう。
さらに年齢でいくとどうなりますか。
年齢でいうと一番多いのが、はい、13歳から17歳の女性が、40% 超えですね。
お、皆さん聞きましたか。13歳から17歳の女性が 40% 超え、うん、半分ぐらい。そうだと。
そうで、しかもこれだから、その別にボカロ全体とかじゃなくて、はいはい、アンメルズ P の個人アカウントなんですよ、だからアンメルズ P の YouTube の曲を聞きに来てるのが誰かっつったら、そういう13歳から17歳の女性と、あと40代以上の
おっさん、おっさんと、うん、
なんというっていう、
衝撃的な、うん、だからアンメルズ P、まあ、有名ですけど、そんな若い層にすごい人気があるというわけでもないですよね。なのにその数字、13歳17歳の女性って、だから中高女子ということになりますか。
ティーンですよね。
ティーン、まさにティーン、うん、
ね、どうなのよっていうぐらいの。
そうですな。
よく言われるけど、いや、こうやってデータで見ると来るもんあるねって。で、そうやってボカロコミュニティの中では、女子中高生が、はい、メインなのに、なんで聞き栓ラジオとかこのイベントとかはおっさんまみれ、
大体おっさんですな、
ね、うん、どうしてそんなことになる
の なるのか。だから私も基本的にコミュニティはこういう感じなんですよ。大体おっさんというイメージがあるので、よくあのボカロはなんか若い女の子のがいっぱいだって聞いて、うん、いや、どうなのそれはっていうのはずっと思ってたりするんですけど、
もう初期からおっさん、
もう初期からおっさんですね。うん、あの女性はいましたけど、うん、ただまあそういう13歳17歳ではなかった。やっぱりまあ最低20代にはなってる方々だったんで、でまあ当時私はまだ30代前半で、どちらかというと20代のつきもつもりだったから、あんまりね、
うん、すいません
、なんかおっさんが、あのタカピーというおっさんが乱入してまいりましたけど、
おっさん
ま
だちょっと、いや、もうせっかくね、おっさんがビールを持ってきたから、おっさん喋ってもらおう。
タカさんも言いたいことがあるということですか、これは。なんかこの周りにね、
周りにね
おっさんしかいない状況ってどうなのっていう、データで見るとボカロはね、10代の女の子がいっぱい聴いてるはずなのに、こういう場所だとおっさんしかいない。
あのね、あの、まあ、仕事の関係で、うん、そのやっぱおっさんとかおばさんと話をするときに、意外とそこの娘とかがもう中学生とかでボカロ大ハマりとか、だからなんか、タカピーさんみたいな感じよ。あのタカピーさん、
うまくしたら食えるかもしれないと、親子で。
いやいや、
すいません、ちょっと不適切な表現がありました、申し訳ありませんでした。
なんだろう、聞いてる人と作ってる人が完全分離だよね、そういう意味でね、うん、
だからなんかファンはやっぱ10代女性が多くても、作ってるのは割とおっさんっていう感じなんかな。まあ、でもなんか若い P も増えてきてる
んですよね。そうそうそうそう、
増えてるというか、うん、なんだっけ、先日あの NHK 教育でなんか今一番人気がある P とか言って、17歳ぐらいの P が出てきてて、うんうん、多分今ああいう人がかなりいるんだろうなと。どうなんでしょうね。
なんか今データが出てますね。
すいません、多分僕たちが中学校の時にボーイにハマってたように、でもその時にボーイの氷室とかって遠い存在だったじゃないですか、うん、なんかボカロが今そうなんじゃないかっていう気がするんですよ。
まあ、
遠い存在になっちゃったんじゃないの、ボカロ P がっていう、うんう
ん、でもね、はい、そもそもその中高生の子が一斉に熱狂するようなものって、はいはい、誰にも予測できないじゃないですか。
確かに
そこにね、ボカロがハマったんじゃないかなっていう気はするの。だって、キスがあんなに流行ったのは、キスがすごい、あの突然キス、そこでキスが出てくるのがおっさんなんだけど、
KISS とかでキスですな、うん、はい、
でもキスがすごいね、後から言うんだったら何とでも言えるけど、はいはい、すげえ音楽性を備えていたかというと、別にそうではないし、
あ、
ね、うん、 ビートルズだって後から評価されたけども、結局あれもね、あの女の子たちがキャーって言って失神するような時のビートルズにそんなものがあったかっていうと、
そうでもない、
そうでもないし、
あ
さっきタカさんが言ったボーイだって、まあ今思うとボーイって何だったんだろうっていう、
そうだね、
でも絶対外せないパーツでしょ
う、
あれは。
でもそれってなんかその、例えばちょっと、ちょっとアンダーグラウンドなみたいな、
そうそうそう、
共通項はあると思うんですよ、大人にちょっと煙たがられるみたいな、
そうなんかそういう意味では中高生がボカロを自分たちの文化だって言ってる現状はすごい理解できる、はいはい、
今言ったあのアングラっていうのは一つキーワードかもしれないね、ちょっと大人が知らない俺たちの世界、そこにぴったりハマったってことなのか、
でもこれも後から言うことなんだと思うよ多分、
はいはい、
だってそれをじゃあ全部満たせば、そんなあのーなんつうの時代を作るほどのムーブメントを作れるかっつったらそうじゃないでしょう、そんな簡単なもんじゃないでしょ
う、まあ うん、それ以外の何かがあるはずだってことですね、そうだ、
ね、
いや今のやっぱりその10代に一斉に入るものがなかなかないっていう視点は私なかったんで、すごい今ハッとしました、今というかちょっとハッとしました、
本当にすごい気になる
よ
ね、その中学生高校生がびっくりするぐらい聞いてる、
だから、ある意味それこそタカさんなんてすごい責任重大なんだよ、初めて音楽と出会う子たちなんだよ、
僕
その無限煉獄聞かしときゃいいみたいな、
いやいやそれはねあ、もうあなたと私たちが作ったね、聞かしちゃいけないエッチな曲だよね、すいませんすいません、
だからさ、あの初めて音楽に衝撃を受けるって、音楽やる人のでも聞く人でもあると思うんだけど、それがボカロなんだよ、
そうだ、
責任重大だよ、
そうだよね、
本当俺らの時のボーイだったりキスだったり、ビート
だったり、
今ボカロ、
そうなってくるとなんか、まあ、今ボカロ P がそれちょっと遠いというかある意味神様的存在になってるのをちらっと聞いてたんですけど、なんとなく良くない印象を持ってたんですが、そうでもないですね、そうなると、
あのボカロ P があの神様的遠くなってるっていうのは、私はそれは思わない、
思わない、
いやもっと遠いよ、神様もっと遠い、
あ
だから私たちがそれこそエアロスミスを仰ぎ見ていたのと、はいはいはい、ボカロ P 全然違うよっていう、
でも どうなんだろうそこは、
喋るときはマイクで、
今のリスナーからは、まあ、もちろんじゃあ俺らが氷室京介と一緒かそれは違うけど、立ち位置は似てる気がする
かな、
だからそこは本当リアル10代の100人くらいに聞き取り調査をしたいですよね、
したいね、
ね、
だからこれがオールナイトじゃなければ東京都政府少年なんとか法がね適用されないわけだから、
このイベントあの法律上18歳以下はいないはずなんで、みんなエロゲーができる年なので、そうなんですよね、昼にね、まさに真逆のボカロ大同窓会じゃなくて、ボカロ大学級会、
学級会ですよ、
大ホームルーム、
世代を超えた交流会みたいな、
そうね、でもほらこういうほら同窓会とか飲み会とかって3次会ぐらいからこう、なんかやけにこうガチな語り、
はいはいはい、
まったり語りが入るじゃない、
はいはい、
多分そういう時間帯なんだと思うんだ、
まさに今が
そういう時はね、そういうことはある、そういうのも必要だとは思うから、なんか多分聞き栓ラジオはそういう位置なんですよ、あと毎週土曜日やってるから、
それ強いですよね、毎週土曜やってたら時間はあるにいくらでもありますからね、
まあね、あのでもトリオさんとかもね、そうだからボカロのムーブメントの初期にネトラジブームがあるっていうのは私初めて知ったんだけど、
そうなんですよ、あの、年表のね2008年のやっぱ2、3月ぐらいかな、だからまさにねニコ生が始まる直前ぐらいに、やっぱりネトラジブームっていうのはすごいあって、だからもう本当毎週誰かしらボーカロイド系でネットラジオをやってるって時があった、でそれがやっぱりねなんかニコ生がない時代だったんで、仲間が集まるとことしてすごい、まあ、重宝してたというか、珍重されててすごい流行ったっていうのがあったんですけど、
そう私もだからその最初の頃って、その電卓カバーを聞いてなんだなんだって聞き始めて、でもその時はね誰 とも交流してなかった。
あ、それ2009年くらいですかね。
そうですね、だから私だから初ネギ知らないもん。
あ、初ネギを、
初ネギ知らない世代ですよ。
まあ、初ネギはまさに最初の3ヶ月いないとわからないですからね。
そうそうそう、ただ、その最初の3ヶ月の熱狂を見てはいる、
あ、見てはいる、
うん、だからイベントとかあっても、まあ、そういうのほら来てもないし、自分一人で参加するっていうのがまだ敷居があった頃なんですよ。はいはいはいはい、だからそのボーカロイドの曲を聴いてすげーって思ったことは、まあ、大体壁とかうちの犬に向かって喋って
る。分かる分かる、
それでねみたいな、
うん、いや私もやっぱりそうで、まあ、2007年10月にハマってから2007年の12月1日のボーカロイドナイト1っていう最初のボカロイベントがあったんですよ、うん、あのなんかもうファンが実質的にやるって、そこに出るまでは同じですよ、私も壁に向かって脳内でひたすら喋ってる感じ で、うん、でミクの良さは俺一人知ってりゃいいとかっていう、そういう一匹狼を気取ってたんですけど、ただ一度交流してみるとやっぱ面白い、みんなと語り合うの楽しいってことになっちゃって、そこからミク杯が始まったわけなんですが、
う
ん、
そのミクっていうキャラクターがこんなに大きい存在なんだっていうのは私交流人と触れ合って初めて知った。
あ、はいはいはいはい、
そうなんだ、みんなそっかこの子が大好きなんだっていう、それはね知らなかったのよ。
あ、もし音楽の方面から
そうそうそう、それしか知らないもん、それしか知らないもん、うん、だから
でも、
う
ん、あ、ごめんなさい、でも今の話って、うん、まさにさっきの話で、うん、結局身近遠い存在だから、うん、ね、あの壁に向かって話しちゃうんじゃないのみたいなね、だから、うん、こういう身近に触れ合えるイベントがなくなっちゃってただから、ね、どんどんだって結局ニコファーレだったり、うん、それこそね、なんか大きなイベントとかばっかになっちゃっていう感じなんじゃないの、うん、まあ、だからみんながなんか今そのリスナーさん中学生とか、壁に向かって話してんじゃないのと、
あ、そうね、
でも、うん、
でも壁に向かって話す期間ってのは大事だよ。
あ自分の中でね、
そうそうそう、あの自分の中でグツグツグツグツグツっていう
すごいものを貯めるからね、そう、
時間は必要だと思うよ。
そう、それはそうそう、ひっぴき狼の時代もまたやっぱ好きですよ、今から思ってもね、うん、
ね、そう、曲いきましょう、
あ、曲いきましょう、はい
曲いきましょうか。
タカさんお疲れ様でした、ありがとうございます、
ありがとうございました。ということで曲に行きましょう。今乱入していただいたのは、はい、今日のゲストでもあるタカピーなんですけれども、じゃあタカピーの曲いきましょうかね、はい、うん、そうだからそのキャラクターっていうものをよく知らなかったんだけど、あのガクポがね、
はいはい、
私あの誰が一番好きって言われたらガクポなんで、
はいはいはい、
その自分の好きなキャラクターっていうのをこう大好きって掲げることで人とつながるっていうのはね、新しい発見だった。あ、だからそういうきっかけないとしにくいじゃん。
あ、根津本さんの時はそれが初めて、学校が初めて。あ、我らオタクは基本それでつながりますからね、
うん、
なんとか萌えってやつですよね。
ほーって感じだったね。ということで準備よろしい？はい、はい、ではタカピーの、うん、実は聞き線ラジオでは2回ぐらいかけてんだよねこれ。
そう、好きなんですな。
でも、うん、大好きだからまたかける、
私も大好き、
がガクトコンテスト、この後で話出んのかな。
あ、まあ、出してましょう、うん、
コンテストの、受賞曲でもありますタカピーの素晴らしき人生。
知らずな素晴らしき はいつも一人者とも生きてきた。臆病なくせに強がって生きてきた。いつ気づいたんだろう仲間と君の存在に。ダサくてもいい素晴らしきこの字。絡みまみれを呪い続けた素晴らしき人生。この命たとうとしたこともあった素晴らしき人生。レールを走る自分を笑った素晴らしき人生。甘えた言葉の軽薄さを知った素晴らしき人生。はつまんないものと思ってた。いいとこ見る力がないのは僕だった。それを教えてくれたのは友と君だった。勘違いでいい素晴らしきこの字。
素晴らしい人生でした。
よかったですな、
ね、さっきまでねあんなゲハゲハゲハゲハ言ってた人がこういう
あのおっさんが作った曲ですね
なわけですよ、
これも聞き惚れる、
そして、実は壇上にはですねあのコスモさんがいらっしゃいます、はい、
暴走 P さん
です。はい、どうもコスモと暴走 P です。
イエーイ、
気づいたら壇上にいたって感じ。
そうそうそうそう、はい、もういい具合で
さっきまでトークライブでほとんど喋らなかったんですが、
そうですね、はい、
なんかラジオの方がむしろ喋るキャラなんです。
自分が毎週、あの自分でニコ生とかもやって
そうだよね。俺ねそれ知った時びっくりして、ああコスモさん喋れんのとか思ったんだけど、
まあ適当にグダグダと喋ってる感じなんで。
ああなるほどなるほど、
そうそう、だからラジオでもゲストに P の人を呼んだりすると、はい、自分でニコ生とかやってる人とかはもうこっちが楽できるぐらいどんどん喋る喋るみたいな。
あ、まあ楽できますね、
うん、
そうね、確かに楽できるね、うん、私もすごい出たいですもん、聞き戦ラジオも次回から毎回出たいぐらい
じゃあ今度来てください
よ。もうぜひぜひ行かせていただきます、うん、コスモさんも行ったらいい、うん、ああ今なんかコスモさんの前で2人痴漢してる人がいますね、
うん、すごい、
うん、リンと赤髪、あ、レンと赤髪の人がコートさんって言うんですけど、うん、特にルカコスではないんですね、ルカのコスプレではないですね、赤い髪の人は違いますね、 MMD 職人ですね、すいません、そちら MC 返します。
コスモさんとかもうさっきまでその、はい、曲かかる前まで話してたその、はい、界隈は結局はおっさんが語りたがっているみたいなのとかってどう思う？
え、いや、まあいいんじゃないですかね、うん、
いやでもなんかコスモさんの曲は特にやっぱり10代女性には人気ありそうなイメージですけど。
ありがとうございます。
どうです？
いやなんかでも結構多くて、うんうん、あのたまにあのイベント行くとあの小学生とか、
小学生
あのおばあちゃんに連れられて、あの小学生の方とかいたりもたまにしたりしなかったりっていう、はい、
でもなんだかんだ言ってコスモさん結構若い方だよね。
僕今26ですね。
26、20代半ば。20代なんか
でもとはいえあのボカロ始めた時は21だったんですよ、
う
ん、はい、
そうだよね、まあ、大学生だったもんね、はい、卒業するかどうかで俺に相談してたもんね。
そうですね、はい、懐かしいですね。
懐かしいね、本当ね、そんな裏話もございます、うん、
ありました、ありました。
でも、あれだよね、はい、それこそそんな年代の違う人なんかこういうのでもないと合わないでしょう、
は
い、
そうですね、うん、なんか新鮮でしたね、う
ん、どんな話をしたの、その小学生っぽい人と話は特にしなかったの？
いや、特に何もせずに、まあ、あの普通に即売会だったんで、
あ、
なんもないよ。なんもないよ。だっておばあちゃんと一緒に来てんだよ。ほのぼのとしてんだよ。何言ってんの。
このピノ野郎が。
いやいや、それはない。それはない。
おばあちゃん。おばあちゃんに連れられてくるんだ、小学生は。
そうですね。なんか一回コミケでそんなことが。
お父さんお母さん忙しいからって感じなんだろうね。ま
あ、おばあちゃんの方が分かってないよね、多分ね。
ですね、
うん、分からないなりに孫にこう同伴頼まれてきたんで、
同伴頼まれて、
うん、こんなとこでも CD 売っとんのかという、ね、
そうそう、でこうどこの誰だかも分からない子供さんに
会って、
孫がすごいこうはしゃいでるのを見ておばあちゃんすっごい不思議だ
ったので、おばあちゃんすいませんってこっちがなんか謝りたくなる。だから自分よりももうすごい年上だから、もう、
あ、そうだよね、
もうこちらからはただただ謝るし、
あ、すいませんすいませんっていう。でもなんかそういうのってなんか貴重というか大切な気がするね。
まあ貴重ですね。
そういうね、うん、まあおっさんだけのもんじゃなく、若い女の子だけのもんじゃなくって、うん、ちょっと年そち上の人にも触れ合う機会っていうのがあれば、うん、
ありがたいですね。
ね、だって私とトリオさんもそうだし、はい、私とコスモさんもそうだけど、ボカロなかったら多分知り合うことすらないよ。
そうですね、接点ない、合わない
って、接点ない、
うん、そうね、僕とコスモさんなんかもすごい縁ですからね、本当に。
そうですね、
お互いたまたま共通の知人がいたっていう、そういう縁なので、
まあ、
ええ、うんうん、
世界は狭いですね。
世界狭いよね。うそういう不思議な縁もありつつもでございますけども、う
ん、その話本当懐かしいですね。
懐かしいよね、本当懐かしい、うん、2007年の10月、うん、あそうですね、すいません、根津さんに MC 返します。
いや、むしろね、広げてみたらいいと思う。
大した話は出てこないですよ、
うん、今日だけなんか
言っちゃえ、そう
言っちゃえ。
てか、なんでこんな集まった
なんか今あの
何なの、
ステージの前にいろんな人が集まってコスモタンを視観していますね、うん、
もうね、次 の、 交流タイムとその次の枠のためのこれはもう、うん、土台作りだから。
なんかもうすいません、もうなんか話が脱線しまくって、もう、
いや、もう そういうもんだから。だって聞き戦ラジオだってもう3年になるんだよ。
あ、長いですね。さっき100何回とか言ってましたよね。
そう、147回。
すごいですね
なんかそんなやってたら脱線しないで同じ話してられたらそっちの方が怖いわみたいな
毎回1時間やってるわけですからね、うん、
ね、今日はだからそのこの後のイベントの、はいはい、この後のコーナーのためのね、踏み台作りに入ってるの私は。なぜならもうそろそろ私のに割り当てられた時間は終わるから。
そうですね、そろそろになってきますが、
うん、はい、本日のまとめ、はい、大体おっさんです。
ああ、素晴らしい。あ あらゆる意味で大体
予算です。非常に分かりやすい、
はい、分かりやすい、
はい、ボーカロイド聞き戦ラジオ、なんかこう駆け足で何が何だかって感じでお送りしましたが今日は第147回、はい、いつもより1時間短い半分ぐらいの1時間ちょいで、お送りしてきましたが、はい、このあとエンディング曲をかけて終わりにしたいと思います、はい、じゃあ、ゲストの方から自己紹介、鳥屋さん、
あ、自己紹介、あ、うん、改めて自己紹介でございますか。
ラストにするの。
あ、うん、どうも TBH でございます。今日は本当ありがとうございました。すごい根津本さんとのトークも楽しめましたし、あの聞いてる皆さんも、まあ、まあおっさんだなと思いながら楽しんでいただければ、幸いだったかなと思います。おっさん、おっさん、おっさん、おっさん、おっさん、おっさん、おっさん、ありがとうございました。
ということで、あの生贄のようにいるけれども、あ、じゃあコスモさん。
はい、コスモとコスモです。ちょ、自分はまだおっさんじゃないと思いたいです。
若者、
自分はまだおっさんじゃない。いや、四捨五入はなしで、うん、知らない、切り捨てで、切り捨てで。
はい、若者が悪あがきをしておりますけれども、無事中年でございます。アラフォーでございます。ネズモズです。ということでボーカロイド聞き戦ラジオ第147回お聞きいただきました。聞き戦ラジオはのゲストの方いつでも募集しております、必要なものはスカイプ環境と夜10土曜日の夜11時から1時ぐらいまでの2時間おしゃべりができる環境のみでございます、うん、あ、デピー出てくれる、デピー出てくれる、知ってる知ってる、うん、あ、じゃあ多分近日デピー登場です。
おー、エアチェックを忘れるな。
ありがとう。ということで、エンディング曲をかけて終わりにしたいんですが、エンディング曲はですね、話には引っ張り出せなかったけれどもベイカーさんのサウンドで終わりにしたいと思います。
お、会場でもやったという声が上がってますよ。
はい、ということでお聞きいただきありがとうございました。エンディング曲はベイカーさんのサウンドです。